今日恵みをいただく御言葉は、雅歌書三章五節から十一節です。雅歌書三章五節から十一節。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは、もつ薬や乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末を狂やして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰？見なさい、あれはソロモンの乗る神輿。その周りにはイスラエルの勇士60人の勇士がいる。彼らは皆剣を帯びている連達の戦士たち。夜襲に備えておのおの腰に剣を帯びている。ソロモン王はレバノンの木で自分のために神輿を作った。その支柱は銀、背は金、その座席は紫色の布で作った。その内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。シオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために母上からかぶせてもらった冠をかぶっている。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたこそ誠の花嫁です。あなたはやがて来られます。天の軍勢を従えて、悪しき者たちを踏みにじり、そしてあなたを愛し慕っていた生徒たちを花嫁として迎えてくださるその日がやがて来ます。私たちはその日に備えて日々あなたの御言葉に親しみ、あなたを敬い、その日を楽しみにして御言葉に清められていく、この花嫁修行の時でありますように。どうか私たちはあなたに日々ふさわしく整えてください。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命、それをしっかりと命としていただいて、私たちのうちに種まかれ、その命が多くの実を結ぶようになりますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この雅歌書の中において、まあ解釈するとするならば、この三章のところはまずその結婚の時にあたるようです。三章の一節から四節のところは、花嫁が、まあ、目取る前の、まあ、夢を見て、本当に愛する方を慕い求める心が記されており、そして5節から11節は、まあ、具体的に、花婿が、ね、ソロモン王がその花嫁のところに迎えに来る、場面だと言われているんですけれども、これを、まあ、普通に読むとしたならば、ね、ただの世の中の結婚のストーリーで、しかもとても豪勢なきらびやかな、まあ、世の中の男の中で最も栄えた男に、目取られていく、まあ、そのような美しいシーンのように見えるんですけども、しかしソロモン王、まあ、確かに世の中の男の中では栄えたものですけれども、しかしそれに嫁いでいく女性にとってはどのような心境だったか、まあ、確かに結婚のこの場面、結婚式というその場面そのものはとても美しい、人生の中で最高潮に達しているかのような時期ですけれども、まあ、しかし世の中においては、ね、結婚がピークで、もうその後は墓場だよみたいな、 こと言われておりますけれども、でもこのソロモンに嫁いでいく女性、確かに結婚の時がピークで、その後は墓場のような生活だったんではないでしょうか。なぜならソロモンには妾が700人、妻が300人でしたか、まあその逆でしたか、とにかく合計1000人ものですね、その相手がいるんですね、相手の女性、まあ、ということは1000回も、まあ、このような結婚の式典を繰り返したんでしょうか。これ、ちょっとそれを思うと、もう本当に聖書を読んでて、まあ、胸がちょっと気持ち悪くなるようなことは珍しいかもしれないんですけども、本当に、気持ち悪くなるような、そういう、思いですね。まあ、ただ、この画箇所においてもそうですし、また聖書の他の箇所においてもそうですけれども、イエス・キリストを主として、ね、イエス・キリストを絡めて御言葉を読むのであるならば、それは命に変わります。この画箇所の3章も、ね、ただ単なる昔の栄えた人の結婚話、そのようにして見るのである、ならば、もうそれまでの話ですけども、でもこれ、キリストを混ぜ込んで見るならば、これは現在の私たちにとって非常にありありと関係のある話なんです。そして未来、私たちは、誠の花婿なるキリストに嫁いでいくという非常に、希望の話に変わります。聖書はですね、旧約も新約も全部イエス・キリストを中心にして書かれてあります。なんで人間は、人間が堕落してしまって、それを救済するというご計画がすでにもう創世記の初めの方から記されているか。それはキリストイエスによって人類を、ね、救済する計画。それは神様の御心だから。だから聖書はもう初めから終わりまで全部キリストが散りばめられているんです。ですからこの画箇所においてもキリストを混ぜ込んで読み解くべきです。もしキリスト抜きで読もうとするならば、もうただの、ね、胸が悪くなるような、そういうストーリーになってしまいます。この画箇所の3章、まず5節のところでは、嫁いでゆく花嫁のその歌があります。ね、この、読み回しは何度か行われているんですけども、エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは、ね、本当に愛するお方とのその愛、それを愛するその心、それは本当に麗しいもので、静かでしっとりとしたものです。かき立てたり、揺り起こしたり、かき乱したりしないでください。この乙女は言っております。そして6節以降、花婿が迎えに来るその場面になるんですけども、当時のイスラエルでは、花嫁が花婿のところに行くのではなく、この婚礼期間を経た、その婚礼の日は、花婿の側が花嫁のところに行列を率いて迎えに行って、そして、花嫁をその迎えて、花嫁を引き連れて自分の花婿のお家に向かっていく、まあ、そのようなことが婚礼の結婚の日に行われるんですけども、このソロモン王は非常にもうゴージャスな豪勢なその花嫁を迎えるありさまでした。もつ薬や乳香、貿易商人の、ね、あらゆる香料の粉末を狂らせて、で、煙の柱のように登ってくるんですね。しかも、60人の勇士、連奪の戦士が、腰に剣を帯びて、そしてソロモンのこの乗る神輿を担いでおります。7節のとこに、あれはソロモンの乗る神輿と書いてあるんですけども、これ、英語の聖書ではベッド、キングジェームズでは、ね、ベッドと訳されております。まあ、ソファーカウチのようなものですね。そして、まあ、移動式の、まあ、ベッドであるわけですけども、でこれを神輿のように60人の勇士たちに担がれて、そして、迎えに来るんです。 発説明すと、彼らはみんな剣を帯びている連達の戦士たち。夜襲に備えて、各々の腰に剣を帯びている。夜襲に備えてって書いてあるんですけども、おかしいですね。ソロモン、平和の時代であって、夜襲とはほど遠いような時代であるはずなんですけれども、でも、ソロモンのこの婚礼の時においても、ね、あるいは常時ですね、60人の連達の戦士たちに囲まれて、で、夜襲備えをしている。夜襲、ね、平和な時代において夜襲に備えなければならないとするならば、やはりソロモン、何かしら、後ろ暗いことを、まあ、結構してるようですね。まあ、夜襲に備えて、このような、勇士たちを周りに60人もはべらせなければならない、そういうありさまです。9節にも、みこしという言葉が出てくるんですけども、これですね、原文は、何節のみこしとは違うみこしであり、こちらの方、まあ、英語で言うところのチャリオット、要するに戦車ですね。何節の方のみこしはベッド、9節のみこしは、戦車。あの、ね、馬に引かせる、その戦車ですね。で、ソロモンのために、ソロモンは自分のためにみこしを作った。まあ、戦車で作った。で、そして、支柱は銀、線は、背は金、その座席は紫色の布で作ってる。で、その内側は、エルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。で、まあ、英語の聖書も読んだら、ここはエルサレムの娘たちの愛の心がこもった、細工がなされているって書いてあるんですね。あ、韓国語の聖書はそう書いてありますか。多くの娘たちの、ね、愛が、真心がこもっている、この戦車。で、それに、ソロモンは乗って、この婚礼の日、この一人の娘、を迎えに来る。で、それも、このソロモンを、ね、娘たちを、ソロモンを見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために、母上から被せてもらった冠をいただいている。ですから、本当に外見を見れば、多くの女たちの、その愛によって飾られて、で、母上からも冠を被せてもらって、ですから、多くの女性たちの、によって飾られた、ソロモンのそのありさま。そして彼は、60人の勇士たちによって、みこしに担がれている。で、そのみこしは、まあ、移動性のベッドのようなものですね。そのようにして、まあ、豪華絢爛なありさまで、花嫁を迎えに来る、ということが展開されているんですけども、しかし、まあ、ここを読みますとですね、まあ、ソロモンのその成り立ちといいますか、ソロモンのその後のありさまを考えますに、非常に なんか胸クソが悪くなってくるような感じですね。一人のその男、もう人間というものはですね、罪深いものです。ソロモンも若かりし頃は確かに純粋な信仰は持っていたはずなんですけれども、でもこうやって担がれていくうちに、ね、もうお金も何もかも手に入る、女も何もかも手に入る、そういう中において多くの女たち、ね、あのエルサレムの娘だけでなくエジプトの女とか、違法のいろいろな国の女とかを召し抱えて、そしてその声を聞いているうちに、どんどん彼の心は悪く、すさんでいってしまうんです。私たちがただ聞くべきは、御言葉だけです。そして、御言葉に基づいた人々を私たちは囲い、そして、御言葉に基づいた戒めをしっかりと受けていないならば、このソロモンのようになってしまうんです。御言葉に基づいた戒めは皆さん聞くべきです。そして自分の好き勝手、自分の過去を生きてきた生き方、それは手放すべきなんです。もしそれをしていないのであるならば、ソロモンのように、ね、もう、担がれて、暮らしが安定すると、もうよからぬことをしだしてしまうんですね。このストーリーを、ただ人間の物語として読むならば、あるいは歴史の、ね、過去あった一出来事として読むならば、もう、ただそれまでの話です。この女性、本当に、ね、 愛が目覚めたいと思う時まではどうか揺り起こしたりかき乱したりしないでください。もう本当に静かな、この愛かき乱されたくないんですね。ソロモンもうすでにこの時、何人かの制裁と目かけが、おります。この女性なんとなく、ね、知っていたんですね。この婚礼の日、このような幸い、この喜びはいつまでも続かない。だから揺り起こしたりかき乱したりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは、ね、そのように思ったことでしょう。そしてこのソロモンの乗るみこし、もう移動できるベッド、簡易ベッドですね。このベッドに一体何人の女性たちが、ね、ソロモンと一緒に乗ったでしょうか。そして何人の女性たちがそのベッドから降りなくてはならず、次の新しい女性に譲らなくてはならなかったでしょうか。ですからそれを思うと、本当にこの箇所、表向きはきらびやかで豪華絢爛なんですけども、しかしその背後に多くの女性たちの本当に、叶わぬ愛、本当に悲しい、その心が、その裏にこもっているんですね。御言葉をキリスト抜きに読もうとするならば、まあ、このようになってしまいます。ソロモンという一栄えた男、ね、この画家書ではその栄えている様しかないんですけども、でも本当にその裏を思いますに多くの悲しみが、あったんですけれども、でもキリストイエスにあってはそれはないんですね。イエス様という誠の王は確かに皆さんを迎えに来ます、ね、ソロモンは複数の女性たちを抱えておりました。イエス様も、ね、教会たち、ね、教会はキリストの花嫁です。教会の中には複数おりますね。ここにも、まあ、合計7人おりますけれども、私たちにのとっての花婿キリストは完全なるお方です。決して裏切ることはありません、ね、キリストは決して私たちを捨てることはありません。ソロモンは捨てることはありますけれども、でも私たちの花婿であるキリストは決してあなた方を見放さず、あなた方を見捨てないと書いてあります。ソロモンは神輿に担がれてきました。60人の勇士がおりました、ね、あのダビデでさえ、30勇士に、ね、あのダビデの時代は戦争がたくさんあって、ダビデ自身も多くの戦いに行ったんですけど、そのダビデでさえ、ね、戦時中に30人の勇士を抱えているだけでしたが、ソロモンは平和の時代なのにその2倍、ね、60人もの勇士たちを周りに召し抱えている、そういう状況だったんですけども、私たちの花婿キリストは迎えに来られるとき、花婿として私たちを迎えに来られるとき、多くの天の軍勢を引き連れて私たちを迎えに来られます。冒頭でお読みしたのは、ね、第一テサロニケの4章だったんですけど、4章16節以降で、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります、ね、主は御使いの軍勢を従えて迎えに来られます。そして私たちは、ね、その日その時一挙に引き上げられるんですね。空中に引き上げられて雲の中においてキリストと相対する、その日が来るんです。そして誠の婚礼へと私たちは導かれていくんですね。このソロモンの時は自分の神輿に乗っていきました、まあ、神輿、戦車の方の神輿も、ね、エルサレムの多くの娘たちの、その真心を込めて作られた切りばめ細工によって、装飾されているゴージャスな戦車に乗っておりますけれども、今私たちはですね、イエス様のために、 飾りを作っているようなものです。皆さん自身が飾りです。キリストの飾り。そして皆さん自身もキリストによって飾られております。イエス様は皆さんに、御霊の実、何がありましたっけ？真っ先に愛がありましたね。喜び、平安、寛容、親切、善意。そうした美しい飾りで皆さんを飾らせ、そしてその皆さんがキリストのもとに行くならば、キリストは飾られるんです。皆さんがしっかりと、ね、主の御旨のままに飾られ、主の御旨のままに愛され、御旨のままに作り変えられていくならば、皆さん自身がキリストの尊い飾りとなっていくんです。この画家賞、これは、キリストを除いて読むならば、ただの、もう、なんか恋愛小説みたいな、なんかゴージャスな結婚、セレブの、その、お祭りに参加しているような、そういう感じ。でも、その裏には、多くの愛憎劇が展開され、ドロドロの人間、恋愛模様、性的な、そういう、汚れた有様が展開されているような、そういうものですけども、でも、キリストにあっては、キリストという誠の夫、誠の王にあっては、本当に私たちは、整えなくてはならないですね。イエス様はよく天の御国を、ね、結婚に例え、また私たちのことを花嫁に例えました。ね、10人の花嫁のうち5人は、賢くて、そのうちの5人は愚かでした。みんな、来たるべき日、ね、花婿が迎えに来る日のために、整えよ、灯火を整えていたんですけども、でもそのうちの5人は愚かでですね、灯火は整えても油は用意しておかなかったんですね。でも5人は、賢くて、その花婿がいつ来られるか、わからないから、しっかりと油も用意しておこうと、あらかじめ用意していたんです。私たちはですね、私たちの都合、ね、きっと花婿はこの時間に来るだろう。だからまあそれまで、もう普通に、ぼんやりとして過ごしていればいいや、ね、そういうことではないんですね。ぼんやりしていてはならないんです。平和な時、ぼんやりしているべきではなく、むしろ、備えをするべき時なんです。将来、花婿が来られる時、ね、どのようにしたら花婿が喜ぶかな、それをいつも考えているべきなんです。それを考えずにいるならば、いざ花婿が来る時に、慌てふためくことになってしまいます。賢い乙女と愚かな乙女のその違いは何だったか。愚かな乙女たちは自分の時間で動いていた。自分の考えで動いていたんですね。それに対し賢い花嫁は花婿の時間、花婿の考えで動いていたんです。花婿のために考えるならば、今なすべきことはわかるはずです。よくですね、今、時間はたっぷりあるんだけれど、何をすればいいのかわからないという人はいるんですけども、皆さん、花婿のために考えてください。愛するお方、今、どうすれば、花婿は、喜ぶか。花婿が、いつ来られるか。その間、私たちは何を整えるべきか。皆さん、しっかりとですね、油貯金をしておくべきです。御言葉によく親しんで、そして自分の身を、花婿の、喜ばれる飾りで飾りつけて、御言葉の灯火を掲げて灯しておくべきです。ただ単に御言葉があるだけではダメですよ。御言葉があるだけで、ね、御言葉をブンブン振り回す、傷つけるような人はおりますけれども、御言葉には、ね、聖霊の油という灯火の燃料が必要です。聖霊によって御言葉を語るのでなければ、御言葉はただの剣です。人を傷つける言葉であり、あるいはね、なんか世の成功哲学の道具に過ぎなくなってしまいますけれども、しかし、御言葉を本当に信仰を持って、愛の真心を込めて、それに親しむならば、御言葉は本当にイエス様を灯す愛の灯火になります。そして、皆さんが日々自分を下ろすということによって、聖霊の油はどんどん溜まっていきます。ゲツセマネ、油絞りというんですけども、イエス様はゲツセマネにおいて自分を下ろす祈りを究極に捧げました。 私の思う通りではなく、あなたの御心のままになさってくださいというゲッセマネの油絞りの祈りによって、皆さんも日々油は溜まっていくんです。そうして、日々油貯金を蓄えていくならば、ね、来たるべき日、かの日は、ね、必ず来ます。この間の手術ではザカリア、ね、本当にもう若い時から年寄りに至るまでずっと同じ祈り、ね、こう与えてくださいという祈りを捧げてきたのにもかかわらず、それがある日やるとき、突然叶えられたとき、信じなかったんですね。どうか皆さんもそのようなことではなく、しっかりと日々主に祈りを捧げ、また賛美を捧げて、花婿は必ず来るという意識を持って、ね、今日にでも来るかな、明日に来るかな、もし今ね、このすぐ後にキリストが来られたら、皆さんどうでしょうね。本当にいつ来られてもいいように私たちは整えておくべきです。そのために、ね、御言葉を皆さん蓄えましょう。皆さん今日御言葉蓄えてきたでしょうか。それを本当に真心を込めて口から告白するとき、キリストは本当に、あ、また一歩花嫁として美しく整えられた、喜ぶんです。で、皆さん御言葉、ある生徒が御言葉を本当にうまく、覚えてきて、そしてそれに関する私はこの御言葉の、ここによって本当に今力を受けています、本当に慰めを受けました、本当に戒めを受けました、ね、そのようなことを聞くとき喜びが湧き起こりますね。天でも湧き起こるんです。皆さん御言葉によって日々整えられていってください。お家に帰ったらぼんやりとしているようではダメです。イエス様の喜びは何なのか、どうしたら花婿を喜ばせることができるのか、いつもその愛の心を抱いて歩んで、そうして日々この地上においてはキリストの花嫁としてますます整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、日々あなたに整えられていくべき時です。どうかこの時間を無駄にすることがありませんように、御言葉にいつも親しんで、あなたに喜ばれる飾りを私たち自身が身につけて、そうして花婿が迎えに来る日を待ち望む私たちでありますように。花婿は必ず来ます。ただしいつになるかは分かりません。何年後になるか、それとも明日すぐ来るのか、それは分かりません。ただですから私たちは日々いつ来られてもいいように、賢いこの5人の乙女のように日々聖霊の油でもって貯金し、御言葉の灯火をいつでも掲げることができますように、御言葉の灯火を光り輝かせるべき時に輝かせることができないのは、それは聖霊の油がないからです。御言葉を輝かせるべき順番が回ってきたならば、すぐに輝きを灯せるように聖霊の油をいつでも私たちの元に蓄えるものでありますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉を覚えつつ主の前で祈りたいと思います。